聖書をお読みします。使徒言行録第2章29節から33節。兄弟たち、先祖ダビデについては彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座に就かせると神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そしてキリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てて置かれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、主イエスキリストが私たちのために苦しみを受け、十字架にかかって死んでくださった、そのことを覚えて歩む連と受難節の日々の中に今あります。その中で3月を迎え、その最初のこの昼の祈祷会を持つことができ、感謝をいたします。今月末のイースターに向けて、主イエスの御苦しみと死、そして復活を覚えながら、あなたがそのことによって私たちのために実現してくださった救いの恵みを感謝をし、あなたを褒めたたえながら、そして私たちの罪を悔い改めながら歩んでいくことができますように、日々の信仰の歩み、また毎週主の日の礼拝、一つ一つあなたが導いていってくださいますようにお願いをいたします。この群れ全体がそのあなたの十字架と復活の恵みの中を、それを豊かにいただきながら歩んでいくことができますように。群れの中にはさまざまな苦しみ、悲しみ、困難の中に置かれているものがあります。病を負っているもの、入院しているもの、その苦しみの中にあるものもあります。あるいは怪我をしたもの、その苦しみの中にあるものもいます。どうぞ一人一人にあなたの癒しと、また慰めと支えとを与えていってください。そして豊かに癒しを与えていってくださいますように。年を重ねて弱り衰えを覚えている方、どうぞ平安と慰めを与えてくださいますように。また家族の看病介護をしている人たちもたくさんいます。どうぞその一人一人を支えてくださり、その愛の噂の上にあなたの守りと支えが豊かにありますようにお願いをいたします。過ぐる日に定期教会総会が行われ、24年度の計画予算が決定しました。また川島副牧師にさらに3年間この群れにおいてご奉仕いただくことも決めることができましたことを感謝をいたします。そして長老執事の選挙が行われました。新年度教会の歩みの先頭に立って歩んでいく一人一人を、どうぞあなたが守り支えてください。この3月をもってそれらの務めから離れる者たちがいます。どうぞこれまでの働きにあなたが豊かに報いてくださり、ねぎらいを与えてくださり、そしてこれからまた新しい教会生活、信仰の歩みを祝福し、守り導いていってくださいますように。そして新たに新年度から長老として、また執事として奉仕をすることになった者たちがいます。どうぞ一人一人あなたが選んで立ててくださったことを信じて、そのあなたの御心に応えて歩んでいくことができますように、必要な賜物をあなたが豊かに注いでくださいますようにお願いをいたします。そして教会員みんながそれらの働きを覚えて支え、祈っていくことができますように。この2024年は私たちの教会が創立150周年を迎える年であります。そのためにそのことを覚えるいくつかのことを計画しています。どうぞその一つ一つをあなたが導いてくださって、あなたの恵みを豊かに感謝をし、そして今私たちがこの群れに 招かれていることの意味、またあなたが私たちに求めていてくださる、期待していてくださることをしっかりと覚えて、その技に励んでいくことができますように。何よりもあなたは私たちに福音を述べ伝えるために、主イエスキリストの救いを伝えるために選び立ててくださっています。どうぞその伝道の働きをしっかりと担っていくことができますように。またコロナウイルスの影響からようやく抜け出して、新しい教会の営み、また新しい交わりを今築いていこうとしています。どうぞこのことを導いてくださって、群れに共に連なる者たちがお互いのことを知り合い、覚え合い、祈り合って、また良い交わりを持って歩んでいくことができますように、支え合っていくことができますように、そのことによってあなたの恵みの証がさらに強められていきますように。またいろいろな集会もだんだんに復活をしていこうとしています。新しい思いで集会を計画をしていきますから、どうぞその一つ一つを導いてくださって、一人でも多くの者たちが共に集い、御言葉を分かち合い、また祈り合っていく時を持っていくことができますようにお願いをいたします。今週には東京神学大学の卒業式が行われて、今年は12名の方々が伝道の前線へと使わされていきます。またその他の神学校からも卒業生が使わされていきます。どうぞあなたに伝道者として使わされていく者たち一人一人をあなたの顧みと支えのうちに置き、また豊かに用いていってください。それぞれの人たちを迎える教会や学校あるいは施設、一つ一つの上にあなたの支えがあり、祝福があり、働きを導き強めてください。それらすべての働きを通して、この国に、この社会に、またこの世界全体にあなたの恵みが示され、またその恵みに預かっていく者たちがさらに起こされていきますように、主の民が起こされていきますように導いてください。そして私たちの群れにおいて学んでいる佐藤淳神学生が先週主の日の礼拝の説教を語りましたことを本当に感謝をいたします。最終学年を迎えようとしています。どうぞ佐藤神学生の学びと、またその使わされる日への備えを豊かに祝し力づけてください。そしてあなたが御心によって佐藤さんを使わして、また用いていってくださいますようにお願いをいたします。今日のこの祈祷会終わりまであなたが御手のうちに置いてくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今月この3月の最後の日31日にイースター、主イエスキリストの復活の記念日を迎えようとしています。そのことを覚えて、神様が主イエスを復活させてくださったということを語っている、この使徒言行録2章の32節の御言葉を3月の聖句としました。しかし主イエスの復活の記念日イースターは31日でありますから、この3月のほとんどの日々は、それは私はレント受難節として、あるいは最後の週受難週として歩んでいくわけです。ですから主イエスの十字架の苦しみと死を覚えながらこの3月を歩んでいき、その最後の日に復活の記念日を迎えるということになります。そういう意味ではこの復活のことを語っているこの聖句というのはまだちょっと早いということが言えるのかもしれません。しかし苦しみを受けて十字架にかかって死んだ主イエスが3日目に復活した、そのことを私たちはすでに知っています。この主イエスの十字架の死と、そして復活とによって、神は私たちの救いの御業を実現してくださったのです。ですから主イエスの苦しみと死を覚えることと復活を覚えることというのは、これは切り離すことはできません。私たちは主イエスの十字架の苦しみと死を覚えていくときに、その主イエスの復活、主イエスが復活なさったということを忘れてしまっているわけではないし、 また主イエスの復活を喜び祝う時にも、主イエスの十字架の苦しみと死を忘れてしまっていることはありません。このレントの日々の中でも、この主の日、日曜日の礼拝を守っていく、それは主イエスの復活を記念し喜び祝っているということです。ですからこの3月も私たちは主イエスの復活を喜び祝いながら、その主イエスが私たちのために苦しみと死を引き受けてくださったことを覚えて歩んでいくわけです。でこの32節は、神はこのイエスを復活させられたのですと語っています。このさせられたっていうのは、させなさったという意味の敬語です。つまり父なる神が十字架にかかって死んだ主イエスを復活させなさったと語られているのです。主イエスの復活は父なる神の御業です。主イエスが自分の力で死に勝利して復活したのではなくて、父なる神が死んで葬られた主イエスを復活させてくださったのです。ですから死に勝利したのは主イエスではなくて父なる神なのです。でこのことは、私たちが主イエスの復活を喜び祝いつつ、その苦しみと死を覚えていくということの中でとても大事な土台となります。主イエスの復活がもしも主イエスご自身の力によることであるならば、そういう力を持っている主イエスにとって十字架の苦しみや死、それは何ほどのこともないということになるでしょう。復活することができる主イエスにとっては、十字架の死は根本的な苦しみではないと言えるんです。主イエスが十字架にかかって死んだのは、本当はそれを免れる力があるのだけれども、その力を隠して人々の手に身を委ねたということになるんです。でもしそうなら、主イエスの受けた苦しみ、それは私たちの苦しみとは全く違うものになります。で私たちは死へと向かっていく歩みにおいて大きな苦しみを味わいます。主イエスのように捕らえられて死刑にされるということはないにしても、そもそも私たちの人生っていうのは、ある言い方をすれば、刑の執行を待っている死刑囚と同じようなものです。死の圧倒的な力が病気であったり老いを通して私たちに迫ってきて、で最終的には私たちを飲み込んでいくのです。それを免れることは誰もできません。その歩みの中で私たちは苦しみと絶望を味わうのです。で本当は死に勝利できるのに、その力を隠していただけだとしたらば、その主イエスに、この死に向かっていく私たちの苦しみとか絶望などはわからないでしょう。本当は金持ちなのに貧しい暮らしを体験して見ているだけの人に、本当に貧しいものの苦しみなどわからないのと同じです。しかし聖書は、主イエスがご自分の力で復活したとは語っていません。復活は父なる神の御業なのです。で主イエスはその父なる神に信頼しておられた。あのゲツセマネの祈りでも、父よ、御心ならこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心のままに行ってくださいと祈っておられました。父なる神がこの杯を取り除けることができる、そのことをシエスは信じておられたのです。しかしご自身がその力を持っているとは言っておられません。あるいはご自分の死と復活を予告なさっていたところもある、ルカ福音書でいうと9章の22節などにそういうことがありますが、それもこの父なる神の御心を信じて語っておられたのです。 一人の人間として生きておられた主イエスは死に勝利する力を持ってはいないのです。その意味で主イエスの十字架の苦しみと死は、私たちが死に向かっていく中で味わう苦しみと同じです。マルコ福音書の15章34節のあの、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかという叫びは、そのことを示していると言えるでしょう。父なる神が主イエスを復活させなさったと聖書が語っていることは、十字架の苦しみと死へと歩まれた主イエスが、私たちが死へと向かっていく中で味わう苦しみを分かってください、私たちと共にそれを味わってくださったということを意味しているのです。そして父なる神はその主イエスを復活させてくださいました。で、そのことがダビデによってすでに予言されていたということがここに語られています。彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないという、これは詩編の16編の10節ですが、それが主イエスの復活の予言だったのです。で、このことは主イエスの復活がずっと以前から主なる神の御心ご計画として示されていたということです。主なる神は周到な救いのご計画によって一人子主イエスを人間としてこの世に使わし、でその十字架の死によって、そしてその主イエスを復活させることによって、罪に陥った私たち人間の救いを実現してくださったのです。主イエスの十字架の苦しみも、苦しみと死も、そして復活も、主なる神の救いの御心の実現だったのです。主イエスは父である神の御心に従ってこの世を生き、で神に逆らう罪人が苦しみながら死に支配されていく、その私たちの苦しみと絶望を味わってくださったのです。でその主イエスを父なる神は復活させて永遠の命を生きるものとしてくださいました。それによって神は私たちにも復活と永遠の命の希望を与えてくださったのです。罪の中で苦しみつつ死に支配されていくその私たちの歩みが、それでおしまいにはならず、神が復活と永遠の命を与えてくださるということがそこで示されたのです。神が主イエスを復活させてくださったということによってこそ、そのことの希望が示されています。主イエスが自分の力で死に勝利して復活したのであれば、私たちにはそんな力はないわけですから、それは私たちとはもう関係のないことになります。しかし罪人が神に見捨てられて死ぬ、その苦しみと絶望を味わった主イエスを父なる神が復活させてくださったのなら、同じ苦しみと絶望を体験する私たちにも神が同じことを約束してくださっていると信じることができるのです。彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないというダビデの予言は、主イエスの復活のことを語っていただけでなく、私たちにも復活と永遠の命を与えてくださろうとしている神の救いのご計画を語っていたのです。要するに、神が主イエスを復活させてくださったことこそが、神が同じことを私たちにもしてくださるという希望の根拠なのです。この3月、レントからイースターへと私たちは、主イエスが私たちの罪を背負って苦しみのうちに死んでくださったことと、その主イエスを父なる神が復活させてくださったことを見つめて歩んでいきます。それは私たち自身が罪のゆえに神から離れ、神に見捨てられたものとして死んでいく、その苦しみを改めて見つめることであり、 で、その私たちに神が主イエスの十字架の死によって罪の許しを与える、で、主イエスの復活によって復活と永遠の命を約束してくださったことを見つめるということです。主イエスの十字架の苦しみと死、そして復活、これは切り離すことができないこととして、その全体を共に見つめていくときに、そこに私たちを救ってくださる神の大いなる恵みの御心が見えてくるのです。で、この32節の後半には、私たちは皆そのことの証人ですとあります。神が主イエスを復活させてくださったことを信じ、そのことを見つめる者たちはその神の御業の証人となるのです。この私たちの私というのはペトロです。この2章の14節に、するとペトロは11人と共に立って声を張り上げ話し始めたとあるように、ペトロが他の11人の弟子たちと共に立ち上がって語った説教の中にこの言葉があるのです。で、それはペンテコステの日の出来事です。ペトロら弟子たちは聖霊を注がれて語り始めたのです。このことも主イエスの十字架の死と復活と不可分の出来事です。33節にそのことが語られています。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。神が復活させてくださった主イエスは同じく神によって神の右に挙げられました。つまり昇天です。そして父なる神の右に座しておられる主イエスが約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。それがペンテコステの出来事です。つまり復活と昇天とペンテコステ、聖霊降臨は一続きの神の御業なのです。で、この一連の御業によって教会が生まれました。この私たちっていうのは聖霊が下って生まれた教会のことだと言えます。つまりそれは私たちのことでもあります。私たちも約束された聖霊を注がれて教会へと導かれ、主イエスキリストの十字架の死によって神が私たちの罪を許し、神の子としてくださった、そして主イエスの復活によって私たちにも復活と永遠の命をの約束を与えてくださった、そのことを信じ洗礼を受けて聖霊のお働きによって生まれ変わり、キリストの体である教会に加えられています。この教会に連なる信仰者とされている私たちは皆そのことの証人、つまり神が主イエスを復活させてくださったことの証人とされているのです。これが教会に、私たちに神が与えてくださっている使命です。私たちは神がイエスを復活させてくださった、そのことによって旧約聖書の時代から予言されていた救いのご計画を実現してくださったことを証しし、人々にそれを伝えていく、そのために教会へと招かれ信仰を与えられているのです。教会の歴史はこの証人としての歩みの歴史、証しの歴史です。私たちは今年この教会の創立150周年を覚えて歩みます。そこで私たちが覚えることは、この群れが神によって召し集められて150年にわたって神が主イエスを復活させてくださったことの証人として歩んできたということです。で、その歩みの中には多くの人々が集って神の恵みに預かった、そういう時もありましたし、またさまざまな困難や試練の中でその証が滞ってしまった時もありました。し かし教会の頭である主イエスキリストは常にこの群れを守り支えてくださって、この証人としての歩みを続けさせてくださったのです。そして今私たちがこの群れへと招かれて、主イエスの復活の証人として立てられています。教会の歴史に参加し、それを担っていく、それは神が主イエスを復活させて実現してくださった救いの証人として生きていくということです。主イエスによる救いというのは、その救いの証人として立てられることなのだということを私たちはわきまえたいのです。で、それは大変に難しい困難な使命だと私たちは感じます。主イエスの復活を証しするなんてことはどうしたらできるんだろうか。そんなことは証明のしようもないし、誰も信じてはくれないだろうと思うのです。それはその通りです。これは人間の力や工夫でできることではありません。しかし同時に言えることは、そのことが私たちにおいては起こったということです。神が主イエスを復活させてくださった、そこに救いと希望があると証しする証人たちの言葉を聞いて、私たちはどういうわけかそれを信じたのです。納得できる証拠や証明を示されたからではありません。巧みな弁舌によって煙に巻かれたわけでもありません。でも主イエスこそ私たちの罪を背負って十字架の苦しみと死を引き受けてくださった神の一人子であり、父なる神の力によって復活して今も生きておられる救い主だということを、本当にそうだと信じたんです。それは聖霊の働きによることです。ですから主イエスの復活の証人となることは、私たちの力によってではなくて聖霊のお働きによってこそ実現するのです。私たちに求められているのは、自分はそのために教会へと導かれており、聖霊なる神が自分をそのように用いてくださると信じることです。それを信じて聖霊が働いてくださることを祈り求めつつ生きるときに、私たちもそれでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました、あなた方は今このことを見聞きしているのですと人々に語っていくことができるのです。主イエスの十字架の苦しみと死による罪の許しと、その主イエスを父なる神が復活させてくださり、私たちにも復活と永遠の命を約束してくださった、そのことを信じてその神の救いの恵みに感謝して生きていくなら、私たちは主イエスの復活の証人とされます。私たちが信仰の先輩たちの中に聖霊の働きを見て主イエスを信じたように、今度は私たちを通して人々が聖霊の働きを見聞きし、主イエスを信じるものとされる、そのことが起こっていくのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、この祈祷会へと招いてくださり、主イエスの十字架の死そして復活においてあなたが実現してくださった救いの恵みを確認をすることができ感謝をいたします。そしてあなたが今私たちを招いてくださって、そのことの証人として立て使わそうとしていてくださることをも、この御言葉を通して示され感謝をいたします。私たちは何の力もないものですけれども、自分の力で何かができるものでは全くありませんけれども、しかしあなたが招いてくださり、聖霊の働きによって主イエスを信じるものとしてくださり、主イエスの 復活を信じ、あなたがそこで実現してくださった救いと、また約束してくださっている復活と永遠の命を望み見つつ生きるものとしてくださっている、その恵みを受けることを通して、私たち自身も聖霊の働きの中で用いられて、あなたの証人として、主イエスの復活を証しするものとして立てられていくことを感謝をいたします。どうぞその聖霊の働きを信じ、また求めつつ、この2024年を歩んでいくことができますように、そのことを通してこの教会において150年にわたって続けられてきた主の復活の証人としての歩みを私たちも受け継ぎ、それを前進させていくことができますように、その喜ばしい希望に満ちた、また光栄ある歩みに、一人でも多くの者たちが共に参加をしていくことができますように、教会に連なる多くの者たちがこのあなたの恵みと使命等を深く覚えて、この年を歩んでいくことができますように導いていってください。そしてその私たちの歩みを通して、あなたが新しい人々を教会へと導いてくださり、ここにこそ聖霊のお働きがあると信じて、主イエスに結ばれていくものが起こされていきますように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。